テニスストーリー毎月第1週第3週のこの時間は県内に6店あるインドアテニススクールのセンティアから講師にお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。ソンミオコーチです。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。いや
気持ちのいいサツキバレっていうんですか。
あそうですよ ね。あの今センティアさんって、はい、イベントいろいろやってたりとか、あるいは何だろう大会とか、はいはい、いろんな催しがあるんじゃないですか。
う
ん、
あのセンティア自身ではあのいわゆるその休校日だった。
あ休校日ですよね。
毎年いつもあの、うんうん、この子供の日の時ってのは1週間休校日があるんですけども、各店舗でいろんなイベントありましてね。
そうでしたよね。
上市でもシングルス大会っていう名を打ちながら、まあ、シングルスのイベントをやってましたけども、意外と人気で、
はい、
意外なのは女性陣の方が参加させていただいてっていうかね、僕的にはシングルって結構ヘビーだから、はい、男性しか来ないかなと思ったら意外と女性陣で、しかも楽しかったですっていうね声を伺うとやってよかったなみたいなのありますよね。
やっぱりですね、今男性のテニスも盛り上がってますけれども、はい、女性プレイヤーはですね、
その通りですよね。なんとってのは富山のなんとじゃなくてね大坂直美選手がウィンブルドンのミックスダブルスに出場とかっていうコメントを出してね、意外びっくりしますよね。どこだ、大阪選手って言ったらシングルスのイメージしかないですし、
そうです
で、そこでもってなんでウィンブルドンで、しかもウィンブルドンって大阪選手にとってはあまりいい場所じゃないんですよ。
そうですよね。
それにもかかわらずミックスダブルス、
しかもミックスですよ。
そうですミックスダブルスっていうことはなんか変な話、大阪選手のことだからここになんかメッセージ性が隠れてるのかってついつい伺っちゃいますよね。そんなことでね、もしかしたらこれもしかしたらウクライナの選手と組むのみたいなね一瞬思いましたけど、残念ながらウクライナの選手は2人、アレクサンドル・ドルコポルトロフ、あごめんなさい、セルシー・スタホフスキー、あごめんなさい、ちょっとね下感じゃいますけど、
いや
2人ともね去年引退されて今年2人とも今戦場で戦ってらっしゃるんですよ。ということはやっぱりそこがないんでね、いや誰まだ発表されてないんでね、ゆくゆくっていうかシークレットにされてるんでね、僕的にはいろんなこと考えますけどね。
例えば
ここはやっぱり旧スポンサー関係で錦織圭ってのはどうですか。
ね、まあそれはあのやっぱり私たち日本人としたら、は
い、もう逆に見たいですよね。
見たいと、エキシビジョン以外で見たいと。
そうですよね。はっきり言ってあまり勝ち負けはこだわらず
関係なく、
ズバリそれでまたスポンサー復帰してなんかカップヌードルミックスとかって出てきても面白いかなみたいなね。
なるほど、それは今頃きっと日清さんが聞いてたら、はい、それだって思ってる。
まあそれでね、なんとそのミックスダブルスって普通あまり僕らあまりまあ接することがないんでね、ちょっと調べてみたらね、ウィンブルドンではなんと1913年からこの競技が始まってるんですね。13年ですからね、100年以上ですよね。
でもやっぱりあんまり注目されてきてないですよね。
ちなみに1934年に日本人の三木達義選手がイギリスのドロシーラウンドっていう選手と組んで優勝してるんです。それを最後にウィンブルドンでの日本人優勝者は出ていないという。
そこだ。大阪選手頑張ってください。
いやいやいや、それぐらいやっぱりね、皆さんご存知の通り、もともとテニスっていうのは紳士淑女のスポーツだったゆえに、もちろん上皇戦ね、天皇もそこで知り合いになって結婚されたってこともあるんで、いわゆる貴族の間っていうか、昔のやっぱ紳士淑女のスポーツからしたら、もともとミックスダブルスってありだったわけですよ。ありっていうのはそこでこう競技を通じてもしかしたらラブオールになったっていうね、そういうこと、
社交の場でありますからね。
そういうことです。まあ当時のやっぱりね、社交の場でありながらやっぱりその貴族たちの交流の場だったと、まあ、そういう意味ではやっぱりこのミックスダブルスってものにもう一つちょっとやっぱりね、僕らは注目した方がいいんですよね。ということはやっぱりこうセンティアに入るテニスをするミックスダブルスを組んでみたいっていう一つのねアプローチが出てくるんじゃないですかね。
いやでも実際に私は目の前でその奇跡を何組も見てます。
見てますもんね、FM 富山のねテニススクールでね、
テニススクールで、本当に何組も見ているので、実はだと思います。
そうなんですよ。それでね、ミックスダブルスを調べていくとね、このミックスダブルスにおける女性編っていうか、女性がどういうなんていうんですかね、技術的なことをすればミックスダブルスが強いかっていう一つのあれがありましてね、1番でね、まずスライスやロブを巧みに利用って出てるんですけど、これ大阪選手全然 ダメですよ
ね。出てきたパワーですからね。
あまりイメージないですよね。で2番目に次に何を求められるかというと安定感を意識、これもちょっとねメンタル的にも安定してないなって思うんで、で3番目が意外とこれ大阪選手が一番これだっていうのはあるんですね。積極的なポーチ、いわゆるポーチっていうのは玄関先って意味なんですけど、ネットの前で自分の横へ通ってくるボールを積極的に叩くという、
それはいけそうな、
そうでしょ。でこれはね実は格好付けでね、技術ではなくこれはメンタルですという書いてあるんですね。あまさにそうじゃないですか。
そうですね、
メンタルをこう強くするために積極的にネット前プレーをうまくしたい、ここがやっぱ大阪選手がこのミックスダブルスに出るための一つの大きな目的だったんじゃないですかね。本人に聞いてないのちょっと分かんないですけど ね。
でもまあ誰と組むかによって、
はい、ますますね、ますますということでやっぱり皆さんもね素敵なパートナーをセンティアで見つけるということで、
はい、今がチャンスです。
はい、
春の入会キャンペーンも実施しておりますね。
そうです、やっておりますよ。ですからねこれを機会にパートナーもマスクもシューズもラケットも
いろいろお得ですよね。
お得ですよ、コーチまでついてきますからね。
ほら何ですかやっぱり、例えば今婚活パーティーも少ないじゃないですか。
あこういうね、
こういう時代ですからね。でしかも婚活パーティーだとなんかこうなんか結婚っていうものだけを目的みたい、これだと一石五鳥ぐらいですよ ね。先ほどおっしゃった話から言うと、ね、
その通りです、
ね、仲間ができて、うん、
要はねコミュニケーションですよ、うん、コミュニケーション能力をやっぱセンティアで向けてほしいんでね。
はい、宗明コーチに習うと褒め言葉も上手になると思います。
インドアテニススクールのセンティアは県内に6店あります。富山市内に3店舗、その他魚津、上市、高岡にあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してください
ということで、まあ、まあ本当にテニスを始めて、結婚されたカップルたくさんいますよ、皆さんもいかがでしょうか。そんな紹介かよということで3名こちどもありがとうございました。センティアテニスストーリー、3名コーチにお話を伺いました。